皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキーのパーソナリティのピアニストコンポーザーの岡本美沙がお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さはみんな同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて3月中盤に差し掛かりました。だんだんともこう春の気配が濃くなってきました。今日13日は私の父の誕生日ですね。
おめでとうございます。
ジョスさんこんにちは。
こんにちは。
お帰りございませんか。
はい、あの元気はつらつ頑張っております。
まあね、春になりましたからちょっと元気出てきます ね。もう寒かったら ね、もう本当にあれですけれども ね。さてでは1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。春2番目の節気、3月20日までの期間は啓蟄です。土の中に潜っていた虫や生き物たちが地上に出てくるやつですね。まあ、あのね、毎年ゴールデンウィーク前にこう蛇さんとかムカデさんにね、出会うことが多くなっているんですけれども、私の住んでる山もね、あの鳥の声が変わってきましたね。ウグイスとか ね、春になるともういろんなこう夏鳥がやってくるのでね、
はい、
あの庭に餌台を作ってるんですけれども、
はいはい、
みかんとかパンとか置いてるんですけどね、はい、あの目白がね来るようになって、まあ四十からね日踊りも来ますけれどもね、春になると嬉しいですね。
嬉しいです。
はい、そしてその二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で出したものが72個。3月14日までの期間は桃初めて咲く。桃の 花って知ってます？桃の花
なんとなくですけどね。
あのね桜みたいなやつでね、
はいはい、
であのピンクの、もうちょっと濃いんですよ、
はいはい、
でもうすごくねこう桃の花がたくさん咲いてるとこはすごく綺麗ですね。そんなもう花が咲くと春が来たって感じがしますよ ね。嬉しいですね。
はい、
はい、さて今日はね、
うん、
あのこの間ね、
はい、
2月4日に上映会したじゃないですか。
サップの、はい、あの映画のね、初映画監督作品のね、はい、の空と土。
はい、空と土。その時ですね、うん、あの高校のね、あの剣道部だったんですけど、
はいはい、
私剣道部の先生が、あの顧問の先生が来てくださったんですよ。
ああ、見に来てくださったんですね。ね、
で、はい、あのその先生が帰る時にね、
うん、
ピアノ習い始めてなって言って歌って、
はいはい、
でって言ってびっくりしたんですけれども、うん、大人からやっぱりピアノ習われる方多いですよね。
なんか多いみたいですね。それ私もね今日聞こうかな思っとったんですけどね。
そうですか。
そのまあミサップはもう3歳の頃からピアノやってるんで、大人なんていうかそのピアノをね、弾くっていうのはまあどうなんですか言うとあれですけど、
あの楽しめばいいと思うんですよね。で
指とかこうね小さい頃からでさある程度ね、あ、まあ、当然ですから、あの練習してるから動くと思うんですけど、大人なんてからでもある程度動くもんなんですか。
動くと思いますけどね。やっぱりその、はい、あのなんていうかな、命令じゃないですか。あの3の左の3の指とか4の指とかっていう風な、命令でこう動くようにしていかないと、はい、うん、なんていうかな、その脳のシナプスっていうか道を作っていくってことやから、
うん、
私たちでもやっぱりね、あのお家練習するじゃないですか、
はいはい、
で1回あ弾けるとするでしょ、あ、うん、できたと思っても次の日になったらそのまあ6割ぐらいしか弾けれないんですよ。まあ、確率としてはその難しいパッセージがね、
はい、
でもその日また練習したら次の日には8割成功率が上がるとかっていう風に、要するに急にもうそこできたら絶対次からできるようになるとか、そんなもんじゃないんですよね。
なるほど、
まあ、野球とかでもそうでしょ。女子さん野球されてたら、
まあね、ある程度やっぱり毎日日々の練習っていうのは どういう、まあ、なんていうんですかね、スポーツでも音楽でもそうだと思うんですけど、ピアノについてまたいろいろミサップ聞きたいと思います。今日は
そうですね、まあ、ピアノね、あの音楽を楽しめばいいなって私は思ったのでね、うん、はい、はい、そう思いましたね。まあ、女子さんもなんか大人になってから始めたやってらっしゃったとかって言ってませんでした。
あ、 シンセサイザーね。
あ、シンセサイザーか、はい、まだちょっと違うですね。まあ、そんなお話をね、はい、してみたいなと思いました。この後は腸のことならお任せユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んで楽曲、番組後半ではね、ジョスさんとのおしゃべりで、音楽のおしゃべりでね、本日のオールアップフォーシングスをお送りさせていただきたいと思います。素敵な30分をラップフォーオールシングス。腸のことならお任せユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、今日はですね、先々週からね、ベストコンディションを保つための、はい、まあ、3つの3大要素、ね、お話してますけども、
はい、
先々週は食事編、はい、それから先週は運動編。
あ、運動編 ね、
ね。で、ベストコンディションを作るためにもう一つの必要なことは、はい、休養。今日はですね、まあ、休養と、まあ、睡眠ですね、
はい、
大切なポイントをお話したいと思うんですけどもね、
はい、
やはり休養の一番大きなものといいますと、やはり睡眠なんですけどね、睡眠はですね、
はい、
まあ、死亡率が、ま、最も下がるというのは7時間を目標にするというのがですね、
うん、
睡眠時間を確保するようにしてほしいという、はい、まあ、データといいますかあるんですけどね、うん、なかなか7時間言いましてもね、うん、皆さんお忙しい中取れない方多いと思うんですけど、目標としてはやはり
7時間
寝ることによってですね、死亡率が下がるというデータもありますんでね、はいはい、できるだけ7時間という時間をね意識していただきたいと思います。
はい。
でまたですね、まあ、睡眠の質を上げるにはですね、その鍵を握るのは聞かれたことあると思うんですけど、メラトニンというですね、
はいはい、
眠気をもたらすホルモンなんですけども、はい、これはですね、メラトニンはですね、もう一つちょっと言葉がカタカナ続きですけど、セロトニンというね、はい、ホルモンから合成されるんです。セロトニンはですね、やっぱり太陽の光が大切なんです。
はい、
ですから、まあ、寝る就寝時間から逆算して、うん、だいたい15、6時間メラトニンに変わりますね、はい、その太陽の光をできるだけ浴びる、例えばこういう記憶ないですか、外で運動してね、
はい、
太陽、まあ、晴れてる日に運動すると、はい、心地よい疲れでやっぱり睡眠、
そうですね、うん、
まあ、取りやすいと言いますかね、はい、
そうですね。
ですから太陽の光を浴びるというのが一つ大きなポイントなんですけども、はい、あと何点かお話します。
はい、
まあ、就寝前のね、うん、お酒はできるだけ控えてほしいんですよ ね、
ね、
うん、はい、これは飲んでこうこのアルコールで寝ようという方いらっしゃると思うんですけどね、はい、極力お酒は少なめに寝る前ですね、はい、それから朝はできるだけ先ほど言いました太陽の光を浴びるようにしていただきたいと思います。
はい、
それから寝る前にぬるめのお風呂にゆっくり入るというのも、
あ、なるほど、
熟睡できるポイントでございまして、はい、それからあとですね、休養という位置づけでは、まあ、その睡眠も大切なんですけどね、緊張したりするときはですね、
はい、
やはり呼吸、
あ、
呼吸法でリラックスするというのが大切なんで、うん、まあ、こう吸吐く、これはもう吸うのが1で吐くのが2というのがね、
はい、
これも10回ぐらい繰り返すとですね、うん、リラックスできますんでね、皆さんぜひですね、
はい、
睡眠とこの呼吸法、休養でね、
はいはい、
ベストコンディションを整えていただきたいと思います。
はい、
来週はですね、まあ、こういったお話をミサップとね、体調についてね、
はい、
こうどういうふうに、
はい、
いい方向に持っていった方がいいかというのをね、いろいろ話したいと思うんでね、
なるほど、
よろしくお願いします。
考えときます。
はい、
はい、ありがとうございます。それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。ラップオールシンクス。
ハタ乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ、腸がきれいになったならこれ、お肌きれいなべっぴんさんなら、明日からモテモテこりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るユースマインド。お送りしましたのはマイケル・ジャクソンのアースソングでした。これは私が大好きな曲なんですけれども、いいですよね。
いい曲ですね。
はい、はいはい。今日はね、ジョスさんと音楽の話してましたよね。
音楽というか、まあ、ピアノですね。ですね。大人になってからね、そのミサップがさっき言われた先生、
はい、
剣道の先生
です。そう、剣道の先生ですね。
剣道部のね、
剣道部の先生
が大人になってから、
そうなんですよ。されたって言ってた。
ピアノを始められたってお聞きしたんですけど、例えば大人になってからこうミサップに質問したいんですけども。ピアノが上達しない理由なんかインターネットで出てるんですよ。
あ、
でその3つほどあるんですけどね、まず1点聞きたいのはですね、
はい、
基礎の習得に時間がかかるっていうのが1つあるんですけど、
ね、
これ例えば私もし今から始めるとしたら、うん、まあ、右手が、まあ、右手がある程度こう弾けたとしても、うん、左手がついてくるかなとかね。
あ、
それとか小さい頃に習ってたらですね、絶対音感っていうんですか、
はいはいはい、
リズム感などがね、うん、幼少期にはですねピアノに触れることでね身についていく能力じゃないですか、
はい、
で大人になってからやろうとするとそういう基盤というかがないのに上達するというのはなかなか難しいんじゃないですかっていうことなんですが、どうなんですかね、そういうの。
私はね、音楽教室、はい、昔ねちょっとやってたんですけれども、学生の頃ね、
はいはいはい、
やってましたけども、私はいつもその先生方7人ぐらいいたんですよ、私とこの教室で、
はいはいはい、
でいつも先生方に言ってたのはもう楽しめばいいと思うんですね、大人の方っていうのは。別に音大行くわけでもないんですから、はいはいはい、だからまあ右手が弾けたら左手は、
はい、
私はバイエルとかね、まあ、よほどこうほら自分のお子様がねバイエルやってるから一緒にやりたいとか、うん、そういう理由がない限りはもうああいうなんていうかな、練習はしなくていいんじゃないかなって私は思ってるんですよ。
すごい単純な質問なんですけど、例えばそのクラシックからね、
はい、
まあ小さい頃でさ始められるのが多いんでしょ、
そうですよね、
まあ、簡単に言いますとね、
うん、そうですよね。
で大人になってから例えば私はビートルズが弾きたいと、
それだからやればいいと思います。その私はそういう方も見てたんですけども、
はい、
右手って、まあ、ちょっと練習したら弾けるようになるんですよ、
はいはいはい、
まあ、ビートルズとか右手だったら、
はい、
だからそれで左手は、うん、コードで弾いてもらいました。私いつもコード例えば C だったらドっていうふうに、ん、それも例えばC と C マイナーっていうのがあるんですよ、まあ、それ響き聞いてもらったら C マイナーっていうのはちょっと暗い感じ、 C メジャーって言ったら明るい感じ、
はいはいはい、
だからそのメジャーとマイナーの弾き方どちら弾いても大丈夫ですよっていうふうなコードの取り方があるんですね。だからそういう取り方をして右手だけ弾くとか、
なるほどね、
うん、そういうふうにして楽しんでもらえたら、私はだってその人きっとね音楽、まあ、自分で楽しむのも もちろんなんですけども、人に聞かせてあげたいなっていう方も多分いらっしゃると思うんですね、
はいはいはい、
それなのにそのバイエルをね100番までやってたら、まあ、3年ぐらいかかるじゃないですかそんな無駄な、まあ、それはそれで練習したらいいと思いますよ、やりたかったら。だけど私はもう曲をやればいいなと思うんですね、まあ、ポップスの場合。
なるほど。
で私の父もね、はい、やっぱり弟がもうピアノ習ってたんですけど嫌がって嫌がって、
うん、
その時父が一緒に行ってね、
はい、
ベートーベンの月光を弾けるまでやるって、
うん、
で結局もうすごい練習して素人の何もできないところからできるようになったんですけども、
はい、
そういう一つの曲を仕上げるっていうふうなことを目標にね、
うん、
してもいいかと思うんですよね。
なるほどね。
いたでしょ、なんかYouTube ですごい方、なんかねラ・カンパデラを、
うん、
習得されて何年かかかって、
ほう、
譜面も読めないんですけど弾かれて、うんうん、そういう方いらっしゃいましたけどね。それでいいと思います。私は
やっぱり練習ですよね、
うん、 練習だけども、そのまあコツコツなのでね、楽しむ、うん、楽しむっていうのもですね、
楽しんで練習する、
うん、っていうかね、まあ、練習っていうよりもね、うん、あの楽しめばいいと思うんですよ、大人からされる方っていうのはね。
あの、私はもうさっきのね、ええ、こう大人になってね、上達しない理由でさ、今お聞きしたその、ええ、基礎にこの習得する時間かかるでしょ、うん、で2点目がね、練習時間がかあの限られてるとか、うん、モチベーションの維持が難しいと書いてあるんですけどもね、ええ、今みさぷが教えてくれたようにね、
ええ、
やっぱりあの楽しんでね、
ええ、
ある程度こう毎日ピアノってね、私もあの、はい、聞いたことあるんですけど、1日練習しないと3日戻るっていうんですか。
3日も戻ることはないと思うんですけども、
はい、
あのだからさっき言ったように、こう脳のシナプスがだんだんとね、使ってると道もほらずっと使ってる道って大きくなってくるでしょ、
はいはいはい、
でも今まで使ってた道なのに全然通らないようになると、ある時通ったらすごい狭くて錆びれた道に感じるじゃないですか、
はいはい、
だからそういうふうに脳の回路もそうなってるんですよね。
なるほど。
だからまあそういうふうな意味でこう回路を太く強くしていくためには何度も何度も反復しないといけないので、まあ、右手だけでも、ね、弾けるようにしたらなんとかいけると思います。
ピアノをね、うん、あの弾けるようになったらこう脳の刺激にもいいんでしょ。
いいみたいですね。
ね、
トマベチ先生の本にも書いてました、楽器楽器楽器やりなさいって、
ね、やっぱり本とかね、そうやっぱりその、ピアノとか楽器、
うん、いい
こう指先動かすのはいいですよね。
いいみたいですね。あと私もギターとかね、
はい、
やってたんですけども、うん、ブラックバードとかあのビートルズね、うん、ちょっと練習してたんですけど、
おしゃれですね。
おしゃれでしょ、歌おうと思って。ところがね、あの弾けてたのにこの間触ったら全然弾けなくなってたから、あ、まあ、そんなもんですよね、
うんうんうん、
まあ、そういう風に毎日ちょっとずつでも楽器に触る癖っていうかをつければいいかなって私は思いますけどね。
よし、今年の目標はもうそれしますわ。
ピアノ、
ピアノ、
ギターでもいいかもしれ
ない。ギターでもいいですけど、やっぱり楽器ね、
今そうですよね、
脳のためにも至らないんですけどね、
うん、
日頃忙しさに紛れてね、
まあね、
できない言ってでもダメですね、やっぱりね、
ちょっと楽しめばいいと思います、
う
ん、そんな
そうですね、
しんどいあれしないでも、
はい、
ただやっぱりね、ちょっとなんか習得するには、
はい、
やっぱりこうなんていうかな、我慢と根気っていうのはある程度いると思うんですよね。根気、私結構根気ある方なんですよね。
それはすごいです
わ。いやいや、そんなことはないですけど、根気あるから割とそういう風に やるんですけど、そういう根気がねつくんですよね、楽器の習得って。だからいいと思いますよね。
いい目標ができました。本当に、ね、
まあね、続けていくっていうのは、まあ、何でも語学でもそうですけどね、難しいですよね。だけど楽しみでやったらいいんじゃないですか。
今年はもうたくさん本を読んで、たくさん
戸間口先生の例は、
ね、楽器触って。
ジョスさんあれしたらいいんじゃない、歌うまいから、弾き語りとか、
この間ね、レコーディングちょっと させて、うん、自分 の能力の当たり前ですけど、NASA にね、
いやいや、この、コマーシャルソング歌ってるじゃないですか、上手やん。
いやいやいや、ダメです、もう本当にね。もうやっぱりもっと今年はいろんな意味で練習していきたいと思いますけどね。
なんか挑戦するっていうのは、はい、楽しいですよね。ジョスさんいろいろやりはるもんね、いろんなことやりはるから、
本当今年いろんな目標また出てきましたもん。はい、
はい、まあ楽しんでねやっていただ はい、けたらなと思います、今期をよく。はい、それではラブオールシングス、来週も素敵な音楽と、地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組の感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。いただきましたメッセージは番組の中でもご紹介させていただきます。 FM 那覇のホームページリクエストら、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里と
上手でした。
はい、楽器の習得頑張ってください、はい、それでは来週もこの時間に
Love for all things